みんなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4月曜日朝7時からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館、奥山です。
アシスタント燕三条 FM 青柳優也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ちょっと要は大変なことになっております。
大変なことになっておりますね。
そんな中でもね、まあ、番組的には、はい、まあ、有益な情報を明るく元気に、ね、
いっぱいに
お届けしていきたいですよね。
はい、はい、だって話題がなんか怖いし、はい、ちょっと暗いからこそ、うん、まあ、明るくこう提供させていただいた方がいいですよ ね、
はい、そう言ってる段階で あれかなっていうのがね結構今日の内容はあれかなっていうのがきっとね、聞いてる方にはね察してもらえたのかなと思いますけど、
は
い、
今日はだからみんなで介護の、まあ、介護ではないけども、はい、
まあ、でも最終的にはそこに落ち着く可能性もありますよね。介護の分野にもあの影響出てきますから、
はいはい、みんなで防御
新型コロナウイルスについてね、
は
い、
今回は、はい、まあ、ちょっとあの私の方であの資料を用意させていただきまして、この新型コロナウイルス、うん、今、はい、大変脅威をもたらしておりまして、はい、まあ、本当の真実の部分もさることながらやっぱり新型未知の部分っていうので、うん、やっぱり見えない恐怖、わからない恐怖っていうのがやっぱり今日本に限らず世界中に蔓延している、充満していると思ったんですね。ただやっぱりこの新型コロナウイルスに関すること、うん、今分かってることもしっかりあるわけなので、はい、やっぱり必要以上に怖がるんではなくて、うん、一回その敵となるものをはっきりと認識しようじゃないかということで、はい、まあ、やっぱりここから情報を取るのが一番いいかなと思いまして、はい、厚生労働省様の一般の方向け新型コロナウイルスに関する Q&A というのが厚生労働省様の、まあ、ホームページ上に出てるんですよ。
そうなんですね。厚生労働省のね、あのホームページ見るっていうことはやっぱりあんまりないと思うんですよ。
そこなんですよね、うん、大事なのは。
こんだけ感染広がった、はい、こんな症状が出る、はい、っていうのはもちろんね分かるんですけど、まあ、そういったところだけで、まあ、どういう風な感染ルートがどうとかとか詳しくて正直わからないじゃないですか。
わからないので、な話読んでいくというか、うん、まあ、お互いこれ読みながら、あ、そうなんだっていう部分を、はい、もう皆さんと一緒に知っていくだけでも、
そうですね、
あのまだちょっと続きそうな、はい、この新型コロナウイルス のショック乗り切れるんじゃないかと思うのでやっていきたいと思います、う
ん、はい、まあ、一緒にねラジオ聞いてる皆さんと奥山さんと僕と、はい、勉強がてら
勉強がてら、
はい、
まずこれだよねってのが、大体がコロナウイルスってどんなウイルスなのっていう部分です。この Q&A からすると、まあ、これまでに人に感染するコロナウイルスは7種類見つかっている、
うん、あ、そんなにあるんですね。
でその中の一つが昨年12月以降に問題となっているいわゆる新型コロナウイルスだ、はい、そうでございます。ただまあ4種類のウイルス、そのうちの4種類のウイルスは一般の風邪の原因、うん、 をまあ大体占めて、多くはまあ軽症、他2種類のウイルスは2002年に発生した SARS、 2012年に中東の方らしいんですけども MERS、 こちらに該当すると。コロナウイルスはあらゆる動物に感染しますが、種類の違う他の動物に感染することは稀。アルコール消毒過去 70%、 まあその希釈率だと思うんですけど、アルコール消毒などで感染力を失うことで知られております、はい、アルコールは効くんだってことが一応まあ厚生労働省さんの方が明示していると、
今までね7種類見つかっていて、まあ基本的には風邪みたいなのが4種類あって、
は
い、
まあ、あとは感染様式ということで、新型コロナウイルス感染症にはどのように感染しますか、
まあ、ニュースとか見てると、まあ、飛沫感染とか接触感染とか、まあ、あとね、濃厚接触みたいなのも聞いたりしてますけど、その声は何でしょうかって。
あ、いやいやいや、これはまあ、後で。
後で。ね、ありますけど、まあ、どんな風にね、感染するのかやっぱ気になりますよね。
うん。うん、でも、青柳さん今言っちゃった。はい。あの飛沫感染と接触感染の2つ、はい、ですね。
あ、じゃあまあ、これはもう皆さんね、まあ、ご存知の通り、まあ、それを防ぐためには、やっぱり手洗い、うがいは、まあ、まずね、しておかないといけないですし、そうですね、自分から飛ばさないようにっていうのもあるし、ガードするっていう意味でもマスクっていうのはね、
そうですね、
しておいた方がいいかもしれませんよね。
まあ、あとは空気感染は起きてるんですかということもあるんですけども、
一番怖いですよね。飛沫でも接触でもなければ空気感染、それでかかるとなると防ぎようがないぞみたいなところがありますけれども、
は
い、
国内の感染状況を見ても空気感染は起きていないと考えられるものの、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等がなくても感染を拡大させるリスクがある、はい、後半の方はまあそれはそうだろうっていう話なんですけども、
ね、うん、確かに
基本的にはまあ空気感染は起きてない、要は咳くしゃみ、はい、それを自分で口や鼻で吸い込む、それがまあ基本的な感染大部分を占めている。
気をつけるべき点がね、あのだんだん分かってきますよね、
うん、今の部分に関してって、うん、まあ、新しい話ゼロですよね。
確かにそうですね。新型っていうだけで、踊らされていたところがね、基本的な予防をしておけば、まあ、まず防げる、まあ、症状なのかなといったねところですよね。
そうですね、はい、そう思えばコロナウイルスって何ぞやってのと、はい、こういうふうに予防方法ってのが分かってくれば、うん、心が落ち着ければどしっと構えることもできるんじゃないかなっていう。
確かにそういったところから、まあ、ホルモンバランスとかで免疫力も上がって、それも風邪予防とか体調管理に効いてきますからね、
はい、いや効いてくると思いますよ、うん、まずは、まあ、病は気からじゃないですけども、はい、プラス思考ってすごく大事だと思うので、はい、
そしてもしね、はいはい、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合、まあ、これ、ね、はい、手洗いうがいマスクの着用だとか、まあ、徹底していても、
はい、
もしかしたらもちろんね関わる可能性だってあるわけですからね、はい、そういった場合はまず家でどんなことに注意すればいいのかってこともね気になりますよね。
そうですよね。なんか8点家庭でどんなことに注意すればよいか8点、はい、1部屋を分ける、2感染が疑われる家族のお世話はできるだけ限られた方で、3マスク着用、4番こまめに手を洗う、5番換気をしましょう、6番手で触れる共有部分を消毒しましょう、7番汚れたリネン衣服を洗濯しましょう、8番ゴミは密閉して捨てましょう。
インフルエンザの時と一緒ですね。
普通っすよね。
そうですね。これは改めてね、厚生労働省のこのサイトを見る必要もない当たり前のことですよね。当たり前の。
あとは まずは医者に行ってくださいという部分もありますけども、うん、ご家族としてやるべきことはこういう形、
まあ、濃厚接触者というふうにねニュースの方でも聞いていますけれども、
はい、恥ずかしながら濃厚接触って聞いた瞬間にですね、はい、本当に恥ずかしいんですけども、え、何濃厚
あれだから僕さっきね濃厚接触って変な声でした。
なんかすいません、そもそも今ニュース等でめちゃくちゃ聞かないですか、濃厚接触、濃厚接触ってなんやねんと、まあ、これもはっきりと、うん、載っております Q&A に。濃厚接触とは1つ距離の近さ、2つ時間の長さ、
はい、
必要な感染予防を手で触れること、または対面で互いに手を伸ばして届く距離で一定時間以上接触があった場合、こういうことを濃厚接触で、こういうことがあった時には濃厚接触者と考えられるということです。
じゃあ同じスタジオでこうやって収録しているのであれば、
はい、
僕と岡山さんは濃厚接触者であるということ。
正解です。10点、は
い、よかったです。
だからこういうことみたいですね。
あ、うん、そうなんですね。まあ友達関係こうやって話すし、まあ、あの家族もそうだし、恋人もっていったことになりますよね、
はいはい、うん、一緒に車に乗るとか、はい、 例えばですよ、まあ、友達とカラオケに行くとか、まあ、そういうのってじゃあこの濃厚接触ってことかみたいな感じで思っていただければ、
うん、そうですね。
だから今まで聞いたことないような状況ではなく、
はい、
よくある状況、
はい、
これを条件が満たせば今ニュース等で聞く、うん、あこの濃厚接触ってこういうことなんだなって思っていただければ、
は
い、
距離の近さと時間の長さっていうのが ね重要になってくるということなんですね、
は
い、
なおかつ、まあ、感染予防していない、はい、手を洗ってないとか、
ね、
マスクをしてないとか、はい、まあ、そういうことになるんでしょうね、うん、
なるほど。あとやっぱりこうやってねみんなで介護をやってるわけなんで、はい、高齢者の多いね社会福祉施設などではどんな感染症対策を行っているかっていうのもね、
はい、
厚生労働省のサイトにありますけれども、
はいはい、まあ、新型コロナウイルスについては高齢者と基礎疾患がある方については重症化しやすいため高齢者介護施設等においてはウイルスを持ち込まない広げないことに留意し感染経路を断つことを重要視している、うん、なっておりますね、
はい、
と医療法人社団シタダに関しましては、
はい、
この感染症が流行っている時期先ほどまでお話しさせていただいた、まあ、この感染症予防に関して促しをさせていただいております、
はい、
ただ、面会に関する謝絶面会は禁止ということは行っておりません。
あ、そうなんですね。
場合によっては多少の制限はありますけれども基本的にはマスク着用と手指消毒をしていただくことと、
はい、
あとは体調が優れない方に関しては面会の方をご遠慮いただいているというそういったことを、まあ、あの正面玄関前に掲示してお知らせさせていただいている、はい、
うん、
同じ文面で法人内各事業所全てにおいてそういう形で掲示お知らせをするのが当法人の感染予防として実施しております、
はい、面会を完全に遮断するということはまあないということですから、
はい、
ご家族もね、はい、安心ですよね。そういった面で見るとご利用者の体調だとか、
はい、
まあ、表情だとか、
ええ、
家族自身で見れるわけですもんね。
そうですね、
うん、
少しあの何かしらご質問とかご不安な部分がありましたら、
はい、
まあ、あの法人内各事業所に電話にて問い合わせいただいても構いませんので、
うん、
基本的にはインフルエンザノロウイルス等の感染症予防をベースに、はい、まあ、もちろん未知の部分もありますので、
はい、
事業所しながら対策はさせていただいております。当法人では介護職を希望される方を募集しております。経験資格は問いません。詳細は当法人までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ番号は 0256-46-0452 0256-46-0452 までお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4月曜日朝7時からと再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館、二郎鹿診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。なお過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、 メールinfo@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263 ラジオハート、ここで一服係宛てまでどうぞ。
次回の放送は3月23日です。どうぞお楽しみに。
みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。